We're studying through Numbers. We're on Numbers chapter 15 today.
民数記をずっと学んでいます。今日は民数記の15章になります。
And Mika is going to read verses 1 through 5.
では、民数記の15章、最初に1節から5節を日本語でお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入り、特別な聖願を果たすために、または進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時に主へのなだめの香りを捧げるために、牛か羊の群れから全焼の生贄でも他の生贄でも火による捧げ物を主に捧げる時は、その捧げ物を捧げる者は穀物の捧げ物として、油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エファを主に捧げなければならない。また全焼の生贄、または他の生贄に添えて、子羊1頭のための注ぎの捧げ物としては、4分の1品のブドウ酒を捧げなければならない。
Verse 2 says, When you come into the land you are to inhabit, which I am giving to you.
2節のところで、私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入った時と。
Now, remember, last week we studied chapter 14.
先週14章を学びましたが、覚えているでしょうか。
And during that time, they refused to enter the promised land.
その時には彼らはこの約束された地に入ることを拒みました。
God had led them right up, remember, he'd led them right up to the promised land, and they sent in 12 spies to spy out the land.
神様はその約束された地のもう本当に手前まで民を導いて、そして12人の偵察隊をその土地に送りました。
And these spies came back and they reported, this is a good place.
で、彼らが戻ってきて、この土地は本当に良い土地ですと。
It's just like God said it was. It's a land flowing like with milk and honey, just as God said it would be.
神様がちょうど言われた通り、約束された通りに、乳と蜜の流れる良い土地でした。
And then, but 10 of the spies said, but, it's a good land, but.
でも、その12人の偵察隊のうち10人がですね、そこはいい土地でした、でもと。
And they said, the people are giants.
人々は大きいんです、巨人なんです。
We seemed like grasshoppers when we were there. I mean, they were so huge, and we just seemed like little bugs.
あまりにも彼らが大きすぎて、私たちはまるで彼らから見たらイナゴのようなものです。
It's too hard. We can't do it.
もう絶対難しくて、私たちには入ることはできません。
We'll be wiped out by our enemies. They'll take our kids as prisoners.
もう敵に全部滅ぼされてしまって、私たちの子供はさらわれてってしまうと。
But two of the spies, Joshua and Caleb, reported something different.
でもそのうちの二人、ヨシュアとカレブは違った報告をしました。
They said, it is a good place. It's a wonderful place. It's just as God promised.
そこは本当にもう、まるで神様が約束された通りの素晴らしい土地。
And they said, God will bring us into the land.
そして彼らは、この二人は、神様が私たちをその土地に導き入れてくださると言います。
They acknowledged there were giants, but the difference was they saw God and they said, God is able to bring us in.
彼らも確かにその土地の人は巨人だったということは認めていますけれども、彼らはそこに神を見ていました。神が共にいて、彼らを民を導いてくださるということを信じています。
But you remember the people would not listen to Joshua and Caleb. They listened to these 10 spies and they said, "Oh, you know, that I wish we would have died in the wilderness."
けれどもこのイスラエルの民はこの二人ではなくて他の十人の言うことを信じてしまって。
They actually picked up stones. They were going to kill Joshua and Caleb.
でもあの荒野で死んだ方がマシだと。And just, そして石を取ってですね、この二人に投げつけて殺そうとしました。
And just then a cloud came down. God showed up.
でちょうどその時に雲が降りてきて、まあ、神様が現れました。
And the people were told because they refused to enter the promised land, because they didn't believe they would not be able to enter it.
そしてそこで彼らが信じなかったから信じなかったゆえに彼らはその約束の地に入ることができないと神は民に言われました。
They would end up instead wandering around the wilderness And all those 20 years old and above would die in the wilderness.
そして結果としてその荒野を40年さまようことになって、その間に20歳以上の者たちはみんな死んでしまうことになります。
The only two, Joshua and Caleb, would be allowed to enter the promised land.
でもその二人、ヨシュアとカレブは、その土地に入ることができるだろうと。
And in verse 23 of chapter 14, it says, They certainly shall not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it.
14章の23節のところには God is speaking there. 神様がこのように言われました。私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私は侮った者も皆それを見ることがない。
You know, it, unbelief is, is really rejecting God.
この不信仰というのは、実は本当に神を否定するということです。
Because of this unbelief, those people were doomed to a life of wandering in the wilderness.
この不信仰の故に彼らは、荒野をさまよう羽目になりました。
But now, here we come to chapter 15, and it's interesting, God begins here in verse 2, it says, When you come into the land.
けれどもですね、この15章で神様は、最初に2節のところで、あなた方がこの地に入るときにというふうに。
You know, this must have been so encouraging to those 18, 19 year olds or anyone under 20.
この言葉はおそらくですね、もう20歳より下の18歳、19歳、若い人たちにとっては本当に励ましの言葉になったんじゃないかと。
Because they're going, they know they're going to experience a lot of suffering from wandering around this hot wilderness.
なぜなら彼らは、この荒野をさまよって苦しい経験をたくさんしなければいけないということをよく分かっていました。
But they know that they, someday they will enter the promised land.
でもいつの日かその約束された地に入ることができるということが分かったわけです。
These young people, of whom their parents said, we can't go in there. If we go in there, our kids will be...Kidnapped. They'll be taken. They will abuse our children.
彼らの親たちはですね、この地に入ることを拒んで、私たちはそこには行かれない。私たちの子供はもうさらわれてしまうというふうに。
But these kids that they worried about are the ones who will go in and receive the blessing.
でも実はその心配されていた子供たちがやがてその約束された土地に入っていくことができるんです。
And you know this also it shows us that God's purposes.Will ultimately be fulfilled.
そしてまたこのことはですね、神の計画というものが最終的には必ず成就するということを教えています。
The Israelites who rebelled kept themselves out of the promised land. They could not go in. They could not see the promise because it was their choice.
イスラエルの民たちは、この時この神の、祝福約束を受けることができませんでした。彼らはそれを拒んでしまったからです。
But they could keep themselves from experiencing the blessing of God, but they couldn't thwart the purpose of God.
けれども彼らは、まあ、拒んでしまったことによってその神からの祝福を受けることができませんでしたけれども、でも、そのことが神の目的を妨げたことにはなりません。
God's ultimate purpose would take place. The people would go into the land.
神様のその最終的な目的というのは必ず成就して人々は、最後にはその土地に入ることになります。
And you know, it's still true today.
でこれは今日でも同じことが言えます。
People may rebel against God, they may reject God, they resist His will.
人々は、神に反抗したり、また、神を否定したりします。
In doing so, they may...Stop themselves from being blessed, from receiving forgiveness of the Lord, from receiving the life that God has for them.
そうすることによって、神を否定することによって、彼らは神様がせっかく用意してくださっていた、祝福というものを、受け取ることができずに、その許しというものを受け取ることができずにいます。
But no one can stop.The purpose of God. God's purpose is going to be done, no matter who rebels against it, no matter who will not accept it.
けれども、神の目的を 変えることは誰にもできません。誰が、どれだけ神を否定したからといって神様の最終的な目的が妨げられるということは決して
ない。 You know, I've talked to people about this and people who don't believe and they seem kind of amused by it about the gospel.
全くこういったものを信じない人たちと話をしたことがありますけれども、そういった人たちは福音について本当になんかちょっと驚いていました。
I mean, I've talked to people who kind of smirked and said, I don't believe in that. You can have it, but you know, do your religious thing. I don't believe in it.
ある人はですね、もうなんかこうちょっとバカにしたように笑ってですね、あなたは信じればいいじゃない、私は信じないですよ、そんなものは。
But the attitude sometimes of people is that they seem to believe that the fact, it's hard to be interpreted, the fact that they don't believe doesn't stop God from being true.
けれども、そういった人たちがいくら信じないからといってそのことが何か真理を変えるわけではありません。
If you say, I don't believe in Jesus, I don't believe in God.
イエスなんか信じない、神なんか信じないよ。
Well, God is not going to stop existing because of what the person's attitude.
けれども、そういった人がいるからといって神の存在が否定されるわけではありません。
God's ultimate purposes will work out whether or notSomeone chooses to believe them or not.
神様の最終的な目標というのは、目的というのは、人が信じようと信じないと必ず。
And just because someone else refuses to enter the promised land, that doesn't mean you don't have to enter it. You can, I'm going in.
ですから誰かがその約束の地に、入ることを否定したからといって、皆さんや私がそこに入れないということではありません。
Okay, now then verses 6 through 12, I'm not going to get into it, but it sort of reiterates the sacrifices that he talked about earlier.
で、6節から、12節ぐらいまでですね、捧げ物に対してのことが書かれています。どのような捧げ物を捧げるべきかということが書かれています。
But I'm going to ask Mika to read verses 13 through 16.
ちょっとそこは読むのは、飛ばしまして、13節から16節をお読みします。すべてこの国に生まれた者が主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げるには、このようにこれらのことを行わなければならない。またあなた方のところにいる在留異国人、あるいはあなた方のうちに世々住んでいる者が主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げる場合には、あなた方がするようにそのものもしなければならない。一つの集会として定めはあなた方にも在留異国人にも同一であり、世々にわたる永遠の定めである。主の前にはあなた方も在留異国人も同じである。あなた方にもあなた方のところにいる在留異国人にも同一の教え、同一の裁きでなければならない。
So there was one law concerning sacrifices. There was only to be one law.
ですからここでこの生贄に関する立法というのはたった一つしかありません。
And this law applied to everyone.
でこの立法を規定は、全ての人に当てはまります。
Both the Israelite and the foreigner.
イスラエル人にも、そして、異国人にも。
The 外人。
外人ですね。
These laws, you know, these laws concerning sacrifices were very, very detailed if you look at them.
でこの、生贄に関する掟というのは非常に詳細に書かれています。
God prescribed exactly what they were to do and, you know, how they were to do it in very minute detail.
神様はここでどのように何をどうしたらいいかということを非常に細かく教えてくれます。
And it was very important that the people follow these instructions.
そして人々がこの指示にその通りに従うということがとても大事。
There was only one way to do it.
それは、一つの方法しかありません。
Now, I'm glad that I don't have to offer these sacrifices.
私は今本当にこのような捧げ物を捧げる必要がないことを感謝しています。
But there is one way to heaven.
けれども、天国に行くにはたった一つの道しかありません。
Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
イエス様は、ヨハネの福音書の14章のところで、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと言われます。
Acts 4:12 says there is no other name under heaven given among men by which we must be saved。
私との働きの4章12節のところには、世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと。
So there's only one way to heaven, and that's through Jesus Christ.
ですから天に行く道というのは唯一であって、それはイエス・キリストなんです。
Through his sacrifice on the cross for our sins.
彼が私たちの罪のために捧げてくださったその十字架での生贄によって、
I mean, there is no other way. There's not a separate way for you know, Japanese and Chinese or Chinese Americans. There's one way.
それ以外には方法はありません。日本人用とか中国人用とか、そういったいくつも道があるわけではなくて、たった一つしかありません。
Now, some people listen to that and think, well, that's narrow.
ある人はこういった話を聞くと、なんか了解が狭いと。
It is narrow.
確かにそれは狭いものです。
But it's true.
でも真理です。
And it's a good way.
そしてそれが良い。
You know, Jesus said, take the narrow way. Wide is the way that leads to destruction. But narrow is the way that leads to peace, that leads to life. And take that way.
イエス様は、狭い門から入りなさいと言われました。広い道というのは、それは滅びにつながっている道です。この狭いところを、
take the narrow way that leads to life.
で、この狭い道を取るということが本当に命につながります。
yeah, and you know, rather than thinking, well, that's kind of narrow. It doesn't really matter. It's the way we found it. Rejoice in it.
ちょっとここは狭いなって思うかもしれませんけれども、そこが実は本当に私たちが本当の意味で喜びを見つけることができる道なので。
You know, there are some people. Well, I'm always talking about some people. You may be tempted to think there's a third way.
ある人々はですね、もしかしたら他に三つ目の道があるんじゃないかと思う人。
You know, like, well, there's the way that leads to heaven, and then there's the way that leads to destruction. Well, you know, it's kind of heavy. I'm not really into that stuff. I'm just sort of, I'll put those two ways aside. I'm just going to do my own thing.
天に続く道と、滅びに向かう道と、その二つだけ。なんかそんな深刻なものちょっと自分には重すぎる、もうそんなのはいいじゃないか、自分は自分の道を行くんだという人もいるかも。
But you know, there is no way. That's living for yourself or living is just the same as not taking. It's just the wide road.
でもその、勝手に自分の道を通っていくということは、その広い滅びにつながっている道を取るということと同じことになる。結果は同じことになる。
Verses 17 through 21 deal with the, we're not going to read them, but they deal with the wave offering.
17節から21節のところですね。ちょっと読みませんけれども、これは、奉納物のことが書かれています
。In the King James or the New King James, it's called the heave offering.
そのある英語の訳ではヒーブオファリングという捧げるものという。
No one's getting sick. It's what it's doing is they took these offerings, it's kind of like held them up to God. It's almost like saying, here you are, God, offering it to God.
これはこう神様に、捧げます。この捧げ物を捧げしますということで、上に上げるといいますか、そういった、奉納物と訳されていますけれども。
Now keep in mind, while they're hearing this, their food is manna.
で、この時ですね、民がこの神様からこれらの教えを聞いている時、彼らは、マナを食べていました。
That was that miraculous bread that came from the sky?
それはもう本当に奇跡的に。
Or just appeared.
天から毎日与えられていた食べ物。
But when they entered the promised land, remember God says, when you enter the land, when they entered the promised land, the manna would stop.
けれども彼らがこの約束の地に入るときにはこのマナは止まる終わるというふうに。
And they would have their own farms, their own crops.
そして彼らは自分たちの、まあ、農場を持って自分たちで、まあ、実を耕してい
く。And I imagine it sounded pretty good to them.
でまあ、それは本当にあの聞こえのいい話だったと思います。
They're out there in the wilderness wandering around and God reassures them. He says, someday you're going to have your own fields and your own harvests.
彼らが荒野を、まあ、長い間さまようことになりますけれども、でもいつの日か自分たちの土地を持って自分たちの収穫を得ることができるんだと考えています。
And when you do, I want you to remember me and make an offering to me.
そしてあなたたちがその収穫をするときには私を覚えて私に捧げ物をしなさいと言われました。
You know, we should never forget that everything we have was given to us by the Lord.
私たちは決して、忘れてはいけないことは、すべて私たちが、持っているものというのは主から与えられているということです。
You know, it's easy to become deceived and start feeling, well, I provided this. You know, it was my talent, it was myHard work, and I, you know, I raised myself up.
ついですね、簡単に私たちはあの自分でなんか自分を養ってるんだ、自分の、賜物だとか自分の力でこれらを得たんだ、自分で養っているんだというふうに思ってしまいがち。
But it's from God. Everything we have is from God. Our talents are from God.
けれども実は全ては神様から与えられているものです。私たちの能力も神から与えられているものです。
James 1:17 Every good and perfect gift is from above.
ヤコブの手紙の一章17節では全ての良い贈り物、また全ての完全な賜物は上から来るとあります。
Okay, let's read 22 through 31.
では続けて22節から31節をお読みします。あなた方がもし誤って罪を犯し、主がモーセに告げられたこれらの命令のどれでも主が命じられた日以来世々にわたって主がモーセを通してあなた方に命じられたことの一つでも行わないときは、もし回収が気づかず誤ってしたのなら、全回収は主へのなだめの香りのための全焼の生贄として若い牡牛一頭、また定めにかなう穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物、さらに親木一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司がイスラエル人の全回収の贖いをするなら彼らは許される。それが過失であって、彼らは自分たちの過失のために捧げ物、主への火による捧げ物、罪のための生贄を主の前に持ってきたからである。イスラエル人の全回収もあなた方のうちの在留異国人も許される。それは民全体の過失だからである。もし個人が誤って罪を犯したなら、一切の名義一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司は誤って罪を犯した者のために主の前で贖いをしなければならない。彼は誤って罪を犯したのであるから、彼の贖いをすればその者は許される。イスラエル人のうちのこの国に生まれた者にも、あなた方のうちにいる在留異国人にも、誤って罪を犯す者にはあなた方と同一の教えがなければならない。国に生まれた者でも在留異国人でも、故意に罪を犯す者は主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。主の言葉を侮りその命令を破ったなら、必ず断ち切られその咎を負う。
God made provision for them to be forgiven of unintentional sin.
神様はここで、この誤った過失に対する、対しては許される許しの、まあ、その備えというものを与えてくださっています。
An unintentional sin was one done in ignorance or weakness.
この、まあ、誤った過失というのは、まあ、知らなかったり弱さがあるゆえに起こってしまう罪です。
And this is in contrast to verse 30 where it talks about a presumptuous sin.
そしてこれは、この30節にありますけれども、故意に犯す罪とこう比較されています。
The presumptuous sins were a person knew they were wrong and they just sort of had this arrogant attitude, I don't care.
この恋に犯す罪というのは、その人が何が良いことかというのは本当は知っているにもかかわらず、まあ、自分はそのこと気にしないよと傲慢な態度を持って犯す罪。
Who cares what God thinks?
誰がそんな神がどう思うかなんて誰がそんな。
And there were no sacrifices that atoned for that type of sin.
けれどもそのような罪に対しては何も贖うものはないというふうに。
The person who sinned presumptuously had to bear the guilt of their sin.
恋に犯した罪に対してはその人自身がその咎を負わなければいけません。
Now we know in the day we live now that Jesus died for the sins of the whole world.
私たちは今日、イエス様が世のすべての、罪のために死んでくださったということを知っています。
His sacrifice that offered on the cross.Was sufficient to atone for every sin that has ever been committed.
イエス様がこの十字架で罪のためにあがなってくださったその生贄は今までの過去のどんな罪もあがなうことができるに十分なものだということ。
And every sin that will ever be committed.
そしてまたこれから起こるどのような罪もあがなうのに十分な生贄であります。
I just wanted to read a scripture. 1 John 2:2.
ちょっと第一ヨハネの手紙の二章の二節を読んでみたい。
And speaking of Jesus, John says, "And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world."
第一ヨハネの 2:2.
1 John 2:2.
第一ヨハネの、2章の2節ですね。この方こそ私たちの罪のための私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物なのです。
And the Holy Spirit is at work in the world right now pointing people to Jesus, pointing people to this sacrifice for their sins.
今日この聖霊の働きというのは、私たちにその罪を示し、そして、イエス・キリストのその御業に目を向けるように、まあ、聖霊が働いてくれます。
The Holy Spirit testifies about Jesus Christ. He is the Lamb of God. This is where you receive forgiveness. You can be right with God.
聖霊というのは、このイエスのことを証ししています。彼が、何をしてくださったかということを教えてくださって、そして、私たちが主と共にいることができるんだということを教えてくれます。
And to reject this ministry of the Holy Spirit is to reject the only sacrifice that can take away our sins.
ですからこの、聖霊を拒むということは唯一私たちに与えられているその、罪の許しの生贄を拒むということです。
It's the ultimate sin of presumption.
それは、究極的なこの恋に犯す罪になります。
And that's why to reject Jesus is to choose to take upon yourself the weight of guilt. It's upon you.
ですから、このイエスを拒むということは自分自身にその罪の咎を負わせてしまうということです。
And you know, what a horrible thing to think about.
それはもう考えると本当に恐ろしいことだと思います。
I don't want to bear the guilt of my sin.
私はもう自分のその罪を、自分で負いたいとは本当に思いません。
You know, there is really、There's only one sin that will send the person to hell.
実はこの人が地獄に追いやられてしまうその原因というのは、実はその追いやられてしまう罪というのはたった一つしかありません。
And you know, it's not homosexuality.
それは実は別に同性愛。
It's not murder.
殺人とか
adultery, even though those sins are horrible,
姦淫とかそういった、まあ、それらの罪も恐ろしいものですけれども、そういった罪ではありません。
But Jesus declared in Matthew 12:32, all sins will be forgiven. All sins are able to be forgiven.
イエス様はマタイの福音書の12章のところでも、すべての罪は許されるんだというふうに言われました。
Except this one sin of rejecting Jesus Christ.
で、一つだけを除いては、それは、イエス・キリストを否定するという罪です。
Okay, let's read verses 32
through 36. では、32節から36節をお読みします。イスラエル人が荒野に行ったとき、安息日に焚き木を集めている男を見つけた。焚き木を集めているのを見つけた者たちは、その者をモーセとアロン及び全会衆のところに連れてきた。しかし彼をどうすべきかはっきりと示されていなかったので、その者を監禁しておいた。すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で撃ち殺さなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全会衆はその者を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺した。
This seems so strict, doesn't it?
これは非常に厳しい。
I mean, a guy is out there gathering sticks and he's killed for that?
人が焚き木を集めていただけで殺されてしまうんでしょうか?
But the law was very strict.
でもこの律法は非常に厳しいものです。
And this comes right after teaching about presumptuous sin and right after there's an example of it.
この話はですね、このちょうど故意に罪を犯した者に対する、掟を教えられた、そのすぐ後に、置いてある例です。
The law concerning the Sabbath was very specific and it mentioned do not kindle fires. It said don't do this.
この安息日の、まあ、律法というのは非常に厳しいもので、その日には家で火を焚いてもいけないというふうに
言われていました。That the law was enforced.
そしてここで本当にその、律法が、まあ、厳しくこの、まあ、行われているというか実施されているということが分かります。
It was unbending.
決してこの曲げられることはありません。
And it's in the high school where I teach, I have this thing where I've been.It's really good for the girls. It's show and tell. We do show and tell once a term.
私が教えている高校ではですね、生徒たちに、show and tell といって何か物を持ってきてそれについて話をするということをさせています。
They bring some little thing and then I say, okay, you need to speak for 1 minute in English in front of the class.
生徒たちが何か物を持ってきて、それについて1分間英語で話をするということをさせています。
Well, my purpose is to, you know, help them build their confidence, and so I don't criticize, I don't grade, I don't do anything. I just let them do it.
まあ私の目的としては、彼女たちが本当にこう自信を持って話すということをしてほしいので、その話した内容についてまあ何か責めたり、何かを言ったりということはしませんけれど、とにかくまず前に出てきて話すということをさせます。
But there's one law, I tell them, there's one thing. You cannot say, I forgot. There's no grace, no mercy for me.
一つだけそこにはルールがあります。それは忘れたっていうことだけは言ってはいけないという。
Because when I first started doing it right away there's a girl, oh, sensei, I forgot. And I would just, you know, I'm soft-hearted. Oh, that's okay. Maybe next week and then...
でもある時ですね、実はある女性とか来て、あ、先生ごめんなさい忘れちゃったって言ったら、まあ、私は優しいですから、
then,
あ、いいよいいよ、じゃあ来週やりなさいと。
And then another student says, well, I'm, you know, I forgot.
そしたら別の生徒も、私も忘れました。
And I found that I could not, you know, people bend the rules, they start bending the rules, there's no end to it.
で分かったことはですね、どんどんこうみんながそうやってルールを曲げてしまってですね、もう何も収集がつかなくなってしまう。
So I lay down the law.
ですのでもうそこだけは厳しくルールを決めます。
But you know, 2 Corinthians 3:6 says that the letter of the law, we are made ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. For the letter kills.But the Spirit gives life.
第2コリントの手紙の3章の6節に、神は私たちに、今の私たちですね、に新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。 文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。
The law kills.
この律法というものは人を殺します。
You're busted. I mean, the law just says you've had it. That's it. You're guilty.
もうお前はもうダメだと、もう有罪だ。罰を受けなきゃいけない。
And then the punishment.
でもそれが律法が与えるものが罰です。
And that's why it is so futile to try to be justified by the law.
ですから、律法によって何とか自分を義としようとするのは本当に無駄なことです。
You mean if you feel like you're being justified by how well you're doing, you may do good for a while, but then you blow it. That's it. The law just says that's it. You blew it. It doesn't matter how well you did. You blew it.
いくらですね、良い行いをして頑張ってこの律法を守ろうとしていても、一つでもそれを破ってしまうと、もうそれで終わりです。律法はこれを守れなかったんだからといって、そこで終わりになってしまって罰を受けなければ。
You blew it. Death. That's it.
もう律法を守ったからもうあとは死だ。
Well, let's read the final verses here, 37 to 41.
では、最後ですね。37節から41節をお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが夜々にわたり着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらのことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主である。
Interesting. It says they were to take and sew these tassels, and they were to have blue, verse 38, a blue thread in the tassels.
ここでこの着物の裾に青い房をつけるようにと言われています。
Blue is the color of heaven.
この青というのは天国を表している。
The tassels were to remind them of the law and to keep the law.
そしてこの房がですね、神の律法というものを民に思い起こさせるものになります。
But there woven in to it was the color blue, heaven.
またですね、その房は、青い糸で作られたもので、それが天国、天を表しています。
I mean, heaven puts everything into perspective.
天というのは、全てがもう本当に、
puts it, shows what is important and what is not. I always use that expression, put in perspective.
It, 何がこう大事で、何がこう、
It's important to remember heaven.
天を思い出すということは大切なことだということ
で。Anyway, these tassels were to... Getting back to these tassels, the tassels were to be worn on the edge of their garments.
この房というのが着物の裾につけられます。
And this was... They did this all the way into the time of Jesus.
でこれは、ずっとですね、このイスラエルの民はイエス様の時代まで行っていました。
And do you remember the story in Mark chapter 5? There was a lady who had this problem. She had been hemorrhaging. She had been bleeding. And she couldn't stop it.、
この話を覚えているでしょうか。イエス様の時代にある一人の女性がずっと長いことをこの長血を患っていて、もう常に常に出血のある状態の女性がいました。
She'd been to doctors, she'd used up her money, she went and no one was able to help her.
いろいろな医者にも行って、すべての財産を使い果たしましたけれども、誰もそれを癒すことができませんでした。
But she went to Jesus and there was a crowd around Jesus. They were just pushing in on him.
でも彼女は、このイエスのところに行って、もう群衆の中にいるイエスのところにこう人を押し分けていきました。
And she worked her way up in this crowd and she thought, if I can just touch the hem of his garment.
そして彼女は ただもうあの方の着物の裾にでも触ることができたらと。
I'll be healed.
そうしたら私は癒されると。
And you remember just, that's just what happened. She reached up and just touched the edge of Jesus' robe and she was healed instantly.
そして、その通り、自分で考えた通りになんとかその人をかき分けてイエス様の着物の裾に触れて、そして彼女は癒されました。
But the interesting thing is that when you read about that, the word there for the hem of Jesus' garment is referring to these tassels that we're studying here in Numbers.
面白いことにそのイエス様の着物の裾というのがですね、実は今ここで民数記で私たちが学んでいるこの房、着物の裾につけている房のことを表しているということが。
Now Jesus didn't need to be reminded of the law that so that he didn't need it, otherwise he would not keep it.
イエス様は決してですね、この律法を常に思い起こさせてもらう必要はなかった方です。
Jesus in Matthew 5:17 said, "Do not think that I came to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish, but to fulfill them."
イエス様はマタイの福音書の5章17節のところで、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのですと言われました。
Jesus fulfilled the law perfectly.
イエス様はこの律法を完全に、成就されました。
And he was the only man who ever did.
彼だけが、この完全にそれを行った人です。
Now, interesting, in the law in Leviticus chapter 15, there was a law that stated specifically that a woman, in this woman's condition, was not...If she touched anybody or anything, it was considered to be unclean.
実はですね、レビ記のところでこの、長腸を患っていた女性と同じような、そういった状態にある人に対して、その人は、汚れているものとして扱われます。そしてその人が触れたものすべても汚れるということがこのレビ記に書かれています。
And that explains why she was so afraid when Jesus turned and said, "Who touched me?"
だからこそ彼女はイエス様が誰が私に触ったんですかと言われたときに非常に恐れました。
Because perhaps she thought, "Oh, I've broken the law."
なぜなら、私はもうこの律法を破ってしまったと。
But upon touching Jesus, she was no longer unclean. She was healed.
けれども、彼女がそのイエス様の裾に触った瞬間に彼女は癒されて、もう、その瞬間、彼女は清くないものではなくなったわけです。
The law could never make anyone clean.
律法というのは決して誰も清くすることはできません。
The law could only judge. It could only pronounceYou are a sinner. You are impure.
律法はただ人に、お前は、罪人だ、お前は汚れているということを宣言するだけのものです。
But Jesus has the power to make what is unclean clean.
けれどもイエス様はこの清くないものを清くすることのできる力を持っています。
He restores. He makes all things new.
彼は立て上げることができます。すべてを新しく作り上げることができる。
You know, I'm so thankful for Jesus.
私は本当にイエス様に感謝します。
Especially as we study, as we look at the law and see, you know, how strict it was. And when you realize, reading it, I realized I couldn't keep all these things.
特にですね、こうやって律法、古い契約を学んでいますと、本当にこの厳しさ、立法の厳しさというものを見たときに、私は絶対こんなものを守ることができないと思います。
I mean, the Bible declares we're all sinners.
もちろん聖書は、
Everyone.
私たちはすべて罪人だというふうに言っています。
But the thing is that in Christ, Christ fulfilled the law, and I'm in Christ.
けれどもですね、実はキリストがこの立法を成就してくださったので、私たちはそのキリストの中にいることができます。
You know, perhaps, you know, maybe you're feeling something makes you feeling unclean.
もしかしたら、皆さんの中に、 自分は清くないと思っている部分があるかも。
Maybe you're feeling guilty.
もしくは何かちょっとこう良心の責めを感じている人がいるかもしれません。
You know, no matter if that's the case, the answer is always go to Jesus.
でもどのようなことを感じていようとも、答えはイエス・キリストのところに行ってください。
And you know, for us, we don't have to sneak up behind him and just, you know, when he's not looking, touch the tassels on his robe.
その時に私たちはこの人混みに隠れながらですね、キリストの着物の裾に何とかして触る、そのようなやり方で行く必要はないんです。
Jesus is instead, Jesus is waiting. His arms are open. He wants us to come.
イエス様はその代わりに、逆に手を広げて待っていてくださいます。皆さんが主のもとに来ることを待っていてください
。 He's always ready to make clean. He's always ready to restore.
いつも彼は清くするために準備されていて、私たちを回復しようと待っていてください。
Let's pray. Lord, I do thank you for the truth that we've just focused on. You areOur Savior, you make us clean, Lord.
主よ、本当にあなたが私たちの救い主であり、あなたが私たちを清めてくださることのできる方であるというその真理を今学ぶことができましたけれども、ありがとうございます。
Lord, as we take communion this morning, as we remember your sacrifice for us.
今朝、これから聖餐の時を持ちますけれども、あなたが捧げてくださったその生贄をもう一度覚えたいと思います。
I pray, Lord, that you would reveal anything in our hearts that we need to make right with you.
主よ、どうか私たちの心の内にあなたの前に立たさなければいけないものがあるならば、それらを示してください。
Lord, we know there's no other way to go. There's no other place, any sacrifice, any self-help program for us. You're the only way.
主よ、あなた以外に他に、何も生贄を捧げられるそのような場所はないことを私たちは知っています。
But we know that just as your word says, if we confess our sins, you're faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
主よ、あなたは私たちがその罪を言い表すときに本当に、それを許してくださり、そして清めてくださって、すべての罪から私たちを清めてくださると約束してくださっています。
And so, Lord, we give it all to you, and we receive your healing, your cleansing.
ですから私たちはすべてをあなたに捧げ、そしてあなたからの清めと、そして許しを受け取ります。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen. As you can.Yes, by my prayer. We're going to have communion.
今日は聖餐式を行います。
Gary's going to be fasting. Would you like Tano to help? Or? Oh, that's okay. And maybe I can ask Sean to come up and just let's just sing that song, Arms of Love, as they're passing it around. And.
As
here in our church, if you're a Christian, your faith is in Jesus Christ, you're welcome to take communion.
この教会ではですね、もし皆さんが、キリストに信仰を持っておられるなら、どうぞこのパンを。
But you know, if you're not, just let it go by. You don't have to take. It's a personal thing between you and God.
もしそうでなければ、本当に個人的なことですから、それをそのまま回して
ください。So let's, as we sing, as Sean leads us in this song, let's just kind of tune out everything, and just kind of between you and the Lord, and let's prepare our hearts.
歌を歌いながら、賛美しながら、その前に心を整えていただきたいと思います。